時間にも、お金にも、環境も、役割や立場にも縛られず、何にときめき、何をすることが幸せですか？私も行きたい場所とか、やってみたいこととか、いろいろ出してみたんですけど、ちょっと抽象的になってしまうんですけど、とにかく人に会うこと、あとは体験をすること、特に自然に触れたいなっていう、なんか大木に触れてみたりとか、滝を見てみたいなとか、あと滝に打たれてみたいなとか、物事とのつながり、で人とのつながりっていうのが私の人生の要だなっていうふうに思っていて、いろんな人との出会いとか、あとはその出会った人の人生と、あと自分の人生がこう交差する中でのときめきみたいなのをすごく大事にしたいと思っています。その出会いのきっかけっていうのは、何でもよくって、これから出会うお客様とか、あとはこうイメコンの方々、もともとイメコンの方が大好きでイメコンになってるので、はい、あとは、非常勤でも何でも、これから自分が国語の先生として、中学校の国語科としてこう出会っていくこともそうだし、あとはこれ聞いてくださる方、そしてフォロワーの皆さんですね。仕事絡みで話してきてしまいましたが、もちろんそれ以外の、あらゆる場所での出会い、そういうのはすごく自分の中で大きいものだなと思ってるし、でこの出会いってやっぱり行動をしていくことで開けていくものだなっていうふうに思うので、そこで体験っていうのも絡んでくる。人じゃなくても何か体験して自分が得るもの、出会うことが、生きることであって、あと体験していくことが生きること、感情をこう揺さぶって自分の中で、いろんな感情に心揺さぶられながら生きていきたいなっていうのがすごくあります。で、自分の行動量が多かったりとか、あとこうやって表現したい、発信したいっていう気持ちが強い、そういうパワフルな部分って、もうもはや使命的なものだろうなって思ってる部分があって、なんかそれを信じて私は生きていきたい。だからそういうパワフルさって、こう、エネルギーの起点だと思ってるんですね。でもそのエネルギーっていうのは、こう自分の中で完結するものではなくて、人がいるから共鳴するものであって、そういうなんかエネルギーの循環を大切にしたい。だからこそ、自分は起点でありたい。こんだけエネルギーが出てきて有り余るからこそ、何かこう相手にこうね、エネルギーを与えるきっかけとかができたらなっていうふうにすごく感じています。ただ一方で、人はすごく大好きなんだけれども、なんか最近年を重ねれば重ねるほど、なんか充電時間っていうのをすごく大切にしたいなと思うようになりました。若い頃、20代の頃とか、ツイッターで知り合ったディズニーの友達と毎日とっかいひっかい、インパークしてた時期があって、それ病休時代の話なんですけど、病休だったのにそういうエネルギーはやっぱり余ってたんですよね。それが自分の中での癒しで、でツイッターの前情報があるとはいえ、毎日初めましての人とこう特会引っかいで会ってたって、ほんとすごいエネルギーだなって思って、今こう初めてじゃない人、よく知れてる人でもやっぱり毎日会うのはきついし、1日会ったら次の日お休みっていう風に、休みを入れないとやっぱりそれは難しいなって思うようになって、なんかこう大好きだからこそこう楽しい気持ちっていうのをすごい共有してほしい、なんか相手に嫌な思いをさせたくないとかいう感覚があるので、自分も楽しいんだけれども、こう相手も楽しんでいてほしいなっていう気持ちがあるから、だからこう人と会う時っていうのは、すごく自分が楽しい分、後でどっぷり疲れます。そういった意味でエネルギーって有限だし、で時間もやっぱり有限だから、誰と会うか、 まあ、人と会わなくてもどうやって過ごすかって、なんかすごく大切にしたいなって思います。で、この充電時間も大切にしていきたいんですよね。そうすると、どうしたら自分が心地よいのかとか、癒されるのか、楽しいのかっていうのは、やっぱりすごくよく理解しておく必要があると思うし、こう、ときめきの材料っていうのはたくさんあった方がいいと思います。やっぱり好きって心を動かしてくれるものだし、ときめきを与えてくれるものだし、そして元気や活力、の源になると思うんですよ。で、この好きっていうのを大切にすることによって、なんか病気が治ったりとか、あと笑ったり喜んだりするときに、いい物質が発生したりとかっていうのがあるから、やっぱり自分の楽しみとか好きとかときめきっていうのは、なんかすごく大事なんだなって改めて感じています。で、私の場合はこの一人時間の、ときめきや喜び、の中での気づきを最終的に誰かに報告したくなっちゃうんですよね。だからこうやってラジオがあるんですけど、やっぱり、その充電の先にはこうつながりがある、共有、共鳴があるっていう、なんか前提のエネルギーの回り方が私の場合はあるんだなっていうのを感じています。で、前に調香師の方と香水を作ったんですね。昨年の年末くらいに。で、その時にこう好きな情景をイメージして、それをテーマにして作りましょうっていう話になって、で、私、小川のせせらぎの音がすごい大好きで、なんかもう疲れ切ったら YouTube でそれ検索して、その動画見ながら、なんかこうね、せせらぎで何かこう洗ってる 自分のなんかこう、なんていうかな、清めてるみたいなイメージ持つとすごい楽になるんですけど、なんかそういう好きな情景って、こう小川が昼間流れてて、で上に木々がある中で木漏れ日が差し込んできてる。で、そこに自分が服を着たまま腰まで、使って、でこう上を見上げて光を浴びてる、そんなね、情景がすごく好きだったんですよ。そこには誰もいないし、ただただ自分の心地よさに浸っている、っていう情景なんですけど、で、この情景最近自分の中でちょっと変わり始めていて、今はこう夜小川のせせらぎがあって、でその横で焚き火を焚いていて、で、そこに当たりながら、隣に人がいるんですね。一人じゃないんです。で、パチパチとね、音を聞きながら、小川のせせらぎもちょっと聞きながら、なんかこう、自分の生きてきたこともそうなんだけれども、なんか未来について語り合ってたいなっていう、そういう情景が浮かんでくるんですね。なんで、こう、一人で、まあ、過去とか今ここを噛みしめていた状態から、こう誰かとこう未来を共有しようとしているっていう、なんかそんなフェーズに最近入ってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。最初のところでも話したと思うんですけど、まあ、いろんな人と出会ってとか、こう人生を交差させるとかいう話をしたと思うんですけど、なんかいろんな人の価値観に触れたりとか、あといろんな人、みんなの好きとか、ときめきとか、大切なものっていうのにもっとこう触れてみたいなっていう、そういうこと大切にしてるんだね、そういうこと好きなんだねっていう、なんかそんな経験を重ねながら、なんか世界をもっともっと見てみたいなっていう気持ちが今は特に強いんですね。だから今作っている、スタイリング、ミニウェアっていうものも、最初は自分がすごく欲しかった、16回目婚を受けた私が一番欲しかったものっていうのを作ってたんですけど、なんかクローゼット作戦会議の、企画とか運営をしていく中でも、なんかこう自分が提供したいものと、こう世の中が求めてるものってやっぱり違いがある、ので、じゃあどうしたらこう一番ニーズがあるものになるんだろう、で、かつどうしたら私の熱量、こうあったらいいな、提供したいなっていうものとなんか噛み合うんだろうっていうのを、なんか模索するようになりました。 それはさっき言ってた、こう小川のせせらぎの中で一人で腰まで浸かって空を見上げているっていう情景と、夜の焚き火を囲みながら誰かが隣にいるっていう感覚とちょっと通じてるものがあるんじゃないかなと思って、今日は、そんな変化についても話しながら、そう、なんか最近すごい変化っていう言葉が自分の中に降りてきてるなっていうのを、感じてて、なんか変化するフェーズなんだな、今っていう感覚がとってもあります。とはいえ、やっぱり自分の発信したいこと、話したいこと、信じたいことをちゃんと握りしめていく環境も必要だなと思って、すごくそういった意味でこのラジオには、助けられています。はい。今日はちょっとそんな、今の、自分の思いや未来の見方とか、ちょっと感じていることについて話してみたいなと思って収録させていただきました。では、今日もご視聴ありがとうございました。